きましたが、最後だって今が二席でして、これも取りいいというふうなことになるんでございますけど、皆さんもうお話でちょっと妨げられて私の頭で見えないかもしれませんが、この愛という字をですね、もう誰か話しました？あの直江兼津のあのここ最後の兜にしているあの愛というような形で、ここまで、この漢字の方は気を使っていらっしゃる、ありがたいことでございました。感謝申し上げますので、で私はですね、あっちでこっちと申しまして、船橋に住んでいるものでございまして、57歳の会社員なんでございますけど、最近の一番の心配事といいますとですね、皆さんも新聞でお読みになっているかもしれませんけど、ペポドンなんです。怖いですね、本当に。今日は来ないように。ペポドンは怖いんですけど、天丼だったらいつでもご馳走です。いや本当に4月8日から4日から8日の間に来るとかって本当に私の心配なんでございます。そういう個人的な心配をちょっと抜きにしてですね、お話をさせていただきたいんです。今日は女性の方がたくさんいらっしゃるところを見るとですね、こういう会なんかもそうですけど、まあ、今日は男性の方も多いんですけど、女の方がいらっしゃるところの会なんかにはですね、協賛金がたくさん出るんです。助成金というぐらいですお分かりになりますね。ありがとうございます。女性にとってですね、理想的な夫の職業はと言いますと、これは何でございましょうか。まあいろいろあるんですけど、一番、女性にとって、男性の理想的な職業は考古学者らしいですね。それはどういう意味かと言いますと、妻が年を取れば取るほど夫は興味関心を持ってくる。妻のシワが、あ、これはツタンカーメン。そんな失礼な話じゃないんでございますけど、私はですね、57歳、会社員なんです。編集長と言ったのは嘘でして、まあ、平社員なんですけど、会社では存在感がないんですよ。情けないぐらいで。で、私30年以上勤めてるんですよ、本当に。で、この間、勤続30年の休暇をもらいまして、2週間、まあ、10日と5日、5日、2週間なんですけど、それから、終わりまして、会社に、私、職場に戻りまして、バカデミアナスカンとかありましてですね、どうもすいませんでしたね、職場の同僚に。10日間、ね、2週間も休んでて、どうもすいませんでしたと言ったらですね、みんな一句同音に、長田さん、長田というのは私の本名なんで、長田さん、1週間も、2週間もやがったんですか、一回も知らなかった。間違いないんですよ、本当だけに。私が、本名は、長田というんですけど、これ長い単語書くんですよ。で、うちの会社なんてちっちゃい会社なんですよ。それが、私30年勤めてるんですけど、この間、役員から、直接の上司じゃありませんけど、君君って私、名前を呼びかけられたんです。で、分かったんですよ、その役員がどういう気持ちか。私の名前を言おうと思ってるんですけど、名前が探せないんです。けど、なんか、よく社員名鑑とかありますよね。長い単語だから、ついに私のことを、長田君と言うんだって。私、本名は長田なんですよ。その時はですね、すぐに言えばいいんですよ、私も。いえ、私は長田ですって。そうですよね。ところが、言えないんです。私、存在感ないし、キラですし、なさけない。その時に思わず、はいって言ってしまって。そしたらですね、よく会うんですよ、また。その役員と。そのたびに、長田君って呼ばれるんですよ。はい、しょうがないですよね。私の会社員のもう悲しい習性というかですね、もう何遍も言われますから、そのたびに。で、周りの人間も聞いてて、なんだよ、それ意見しろよってこういう思いもありましてね。私は意を決して家に帰っていましたよ、妻に。あんま明日からな、俺は長田になる。これでおしまいだったらいいんですけど、神様で言いましたよ。30年近くにさ、沿ってるんですけどね。で、それが、うちの名前は長田じゃなかったわ。今日するお話がですね、江戸時代のお話でございまして、どういうふうなお話、まあ、釣りの、推しの釣りという、皆さんあんまり、おなじみがないかもしれませんけど、ちょっとだけ予備知識として申し上げますと、さっき大岡越前が出てきましたけど、南町奉行ですかね。で、当時の奉行所というのは北町奉行と南町奉行というのがありまして、これが、 より機動心というのはですね、100万人の江戸のですね治安を守るためにたくさんのより機動心がいたかのような感じをお持ちでしょうけど、100人にも満たなかったんですね。これどういうことかと言いますと、治安というかですね、その厳しく収めていまして、それは罰則がやっぱりすごかったんです。5人組とか、周りでの監視状態が厳しくて、だからいわゆる罪を犯しますと厳しい罰則がに課せられますから、牢屋なんかに入れられたらもうすぐ死に直結することになりますんでね、そういうところのお仕置きというのはですね、今のお仕置きするわよなんて、ね、そんな名前写真なんだ、もう捕まったらもう死を意味するという、そういう怖い時代の話なんですね、本当は江戸時代の話で。というふうなことを覚えておいていただきまして、早速お話に入りました。長かったですね、私のお話があともう、20分ぐらいで終わりますので、どうぞ正座の方じゃなくておっしゃる方、もうちょっとご辛抱いただきたいと思います。こんにちは、七兵衛さん。おお、なんだ、与太郎じゃねえか、うん、こっち来て上がる。七兵衛さんのところはこうやって見ると釣りの道具がたくさんあって、してみると釣りが好きなのか、うん、釣りが好きだな。してみると七兵衛さんはバカだな。なんだな、バカのお前に言われるとお前死に迫っちまうじゃないか。どうしてお前バカなんだ。だってね、この間ね、床屋の親方が言ってたよ、うん、釣りをするのはバカだ、ね、水の下にね、魚がいるかどうかわからないのに日がない一日こうやって釣り糸を垂らしてるってのはねバカだって、あたいもねみんなにバカだバカだって言われてるからね、今日はね七兵衛さんにねバカのお裾分けに来たんだよ。ねえ、何を言ってやんだお前は。お前はな、エビス様っていう神様知ってるか。うんうん、知ってる。あのエビス様っていう神様はどういうお姿をしてらっしゃる。左手に鯛を抱えて、右手に釣り竿を持ってらっしゃる。していると、あの神様だって釣りを勝るんじゃないか。そういう神様、お前はバカだってのか。なるほどね。あれほどじゃねえ。なおだな、言いたい奴にはな、言わしときゃいいんだよ。だけど、七兵衛さんだって釣りに行って釣れないこともあるんだろ。ほら、必ず釣れるんだよ。
それはおかしいよ。
な、魚を必ず食いつくって約束してんの。